After Six Junction 2新概念提唱型投稿コーナー。時刻は11時今37分に着々と向かっております。 TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは新概念提唱型投稿コーナーです。
はい、ということで、もう家が好きな人、伊達千秋さんね、お話の余韻も冴えらぬ中、ちょっとほっこりした気持ちでお送りしましょうかね、はい、火曜日にお送りしているのはこちらの企画です。過去6。はい、まあいっぱいね、アフタースクジャンクション1時代からやっておりますが、我々もついこの間やったことついつい忘れがちでございます。ということでね、こんなことやってたよ、こんないいこと言ってたよ、こんな面白い回あったよというのをですね、まあ、全てアーカイブされておりますので、はい、皆さんから教えていただき、再びポッドキャストから掘り起こして皆さんにももう一回共有していこうというコーナーとなっております。本日いただいているのはラジオネームみかんさんからいただいたこんな過去6報告です。宇多丸さん、日比さん、こんばんは。
こんばんは。
先週宇多丸さんがパリから帰ってきて、日比さんにアリスギーの、まあ、パラパラ本、アリスギーというのはね、まあ、ちょっと後ほど言いますけど、その、サイレント時代か映画黎明期に活躍していた女性映画作家、うん、の作品のね、こうやってパラパラやるとその作品の一部分が見られるという、はい、
短冊型というかね、横長のね、
しかもね、日比さんがちゃんと気づいたこのね、あの指を押さえる場所によって絵が変わる、
そう、
ね、計6本見られる、
6本も見られちゃう、うん、前と後ろ
アリスギー特集、以前やったわけです、うん、でね、この方ね、パラパラ本をあげたと聞いて、アリスギーって誰だと思い、2022年8月3日に放送されたアトロクでの特集を初めて聞きました。この方アトロク2からのリスナーなので、特集されていたことをよく分かっていない。ああ、そうです、ちゃんと説明必要でしたね。嬉しい嬉しい。でもね、これね、自分で言うのもなんですが、この番組でも非常にいい特集をこの段階で早めにやれて本当に良かったというね、はい、アリスギー特集でしたよ、うんうん。映画の黎明期の話はもちろん、アリスギーとは誰なのかという話から、なぜ歴史から消えてしまったのかなどなど、ゲストの斉藤彩子さんの語りで、初心者でもとっても分かりやすかったです。
かった。
中でも42分頃から、うん、なぜアリスが映画史から消えてしまったのかという問いに対する斉藤さん、宇多丸さん、日比さんの会話がとっても印象に残っているので、うん、ぜひもう一度聞きたいですということで、はい、では行ってみましょう。2022年8月3日水曜日、斉藤彩子さんをお招きしてやったありすぎって誰だ特集、こんなこと言ってました。
だからまあドキュメンタリーで面白かったのは、やっぱりアメリカ時代の、あのアリスにも、はい、あの焦点は出ているっていうこともあると思います、うんうん、だからフランスの中ではちょっと落ちちゃうし、アメリカの中でもフランス人だし女性だしっていう、
だからこそ両方の国で作ったからこそアリスギーでしかないこう、うん、ストーリーというか、だから今視点があるのに、
そういう意味ではもう本当に今のトランスな、うん、まあ、トランスナショナル、国境を越えた、うん、そう、うん、そういう映画監督としてもやっぱりアリスギーは、だからまあ彼女はアメリカ時代に作ってる映画っていう移民であったりユダヤ人であったり、う
んうんうん、例えば黒人だけの映画を作ってる、
そうなんです、そう作ってるんですね、うんうん、そう、だからあと、まあ、例えば本当に家庭内暴力とか、うんうん、まあ、様々なそういう社会的な問題っていうのも、うんうん、あのドラマにしたりとかしてるんですね、はい、だから、うん、あの、まあ、そこら辺が、まあ、あのなんていうんですか、うん、いわゆる正式の、うん、こう大きな作家の大監督の歴史からは、うんうん、はい、抜けちゃう。
今まではちょっと抜け落ちがちだったというかね、
思わず声が大きい人が勝つんだってセリフ映画にも出てきたじゃないですか、思わずメモしちゃったんですけど、本当に歴史であったりなんかさまざまな、なんだシステムがこのありすぎをはじめとした女性監督たちの名前を消したというか、ぼかしたというか、
でもそれって多分本当に映画だけじゃなくて、文学でもあるし、はい、音楽でもあると、
この番組でもね、最初の物語でやりましたけどね、
本当にそうだと思います。
はい、ありがとうございます、斉藤さんの解説でね、そうなんですね、もともとフランスで、うん、まさにそのそれこそリミエール兄弟の映画の上映のタイミングの時にもういるような人で、うんうん、であとはその映画の中にいわゆるこうストーリー的なというかね、物語的なものを持ち込んだ人の一人とも言われている上に、
重要なんです、
はい、超重要で、あとそのやっぱりそのアメリカにさらに渡ってっていう時に、うん、あの初期のやっぱり映画産業というのは、あの女性であるとか、いわゆる有色人種であるとか、あとはまあそれこそユダヤの方であるとかっていうんで、うん、要するにその社会の中で あんまり冷遇されているような人が、あの映画産業ってまだ新しくて海の山とも何度もつかなかったから、あのそこにあの新しいその可能性を見て、そういう社会の、まあ、教えられた人がむしろ行ってて、うん、そこでその土台を作って、ところが映画産業がでかくなるに従って、うん、まあ いわゆるそういうだから男性的な社会がそれを分取り、そして歴史というのは後から書かれるものですから男たちの歴史として書かれるようになり、アリス・ギーはいつしか忘れられていったというのがあるが、うん、まあ、昨年その昨年じゃないか2022年にやった特集だとね、はい、映画はアリスから始まったというドキュメンタリー作品があって、これを契機にあの話させていただきましたし、はい、これ何くらいの形で多分今も見れるよね、ぜひこれ見てくださいというのもあるし、はい、あとあれですね、ジャイホーというその配信映画配信サイトの中でずっと映画の歴史ものね、やつがあるんですけど、その中で女性を中心にしたシリーズがまた始まって、うん、ウーマン・イン・フィルムかな、その中でも当然アリス・ギーが出てきたりとかして、今までの映画史みたいなものもやっぱり改めて、うん、研究とかも進んでくるに従って本当はこうだったっていうのも分かってきたりとかね、うん、はい、いう中の一つがこの特集だったんで、うん、ここに注目いただいて、しかもね聞いてなかったのがこの日比さんにお土産買ってきたことで聞いてもらえたっていうのめちゃめちゃ良かったよ。これは
本当に良かったです。
うん、シネマテイクフランセーズでね、はい、いろいろはっきり言って翌日からのジェームズ・キャメロン
ともう
ジェームズ・キャメロングッズだらけだったんよ。ターミネーターの頭部みたいなやつばっかり置いてたんだけど、
そうだったんですか。
そんな中でちゃんとね買ってきてよかったです。
いや、ね、本当にだからこういう風にどうしても前にやったあれあれなんて言っちゃうけれども、うんうん、こうやって、ね、掘り返していただけるとむしろ私たちにとってもそうだったわねってなるので、
うん、
本当ありがとうございます。みかんさん本当にありがとうございます。
もう一回我々もねちょっと忘れちゃってるのこと、うん、もう一回勉強し直す
ようになりますし、ね、そうですね。でやっぱり改めてそのアリス・ギーがね声の大きい人たちにまあうやむやにされたっていう、これ、うん、まあ、お話をね簡単にすると、うん、だからもう一回その歴史というか記録を塗り替えるのは今の私たちの役割だから、ね、まあ、何度でもこうやって掘り返して、うん、自分でもうっかりしてたんで、うん、思い出してちゃんとそうだったなってこう認識を改めないと、うん、また消すことになってしまうのはまた罪を重ねることになるから
次から次へとね忘れてっちゃうっていうのがありますからね。
そうだからちゃんと、うん、あこうやってみかんさんありがとうございます、思い出させてくれて、うん、
はい、ぜひぜひ。でもね、あと単純にやっぱりそのなんか何かの文化の黎明期の話ってめっちゃ面白いじゃん。
面白い。
アリス・ギーの話って面白いよな、やっぱな。そのなんだかそのリュミエールの上映会で最初見た上映会のその前の試写の時にいたみたいな。
そうそうそうそうそうだった、そうだった。
ほとんど映画最初に見た人みたいな話なんですよね。そういうの面白かったよね。
ただただ別にそのなんか歴史がどうとかじゃなくて、アリス・ギーの作品面白いから。面白
い。そう。めちゃ面白いんだよ普通に。
ただただ普通に、うん、女性がこうやってタバコ吸ってる時の表情とかも最高だし。
ぜひいろんな形で ね今だともう YouTube とかで見られたりもするんでね、はい、ぜひねちょっとね見てみてください。
しかもあれですよね、1週間クイズのお土産の中の一つがうちわですもんね、
うんうん、あそうです、日本文化会館のうちわもありますんで ね
そうです、はいはいはい、同じところから
ぜひぜひということで、皆さんからこんな感じで過去6メールを募集しております。
はい、
うん、
いつの放送のどこの部分がお気に入りなのかできるだけ具体的に理由とともに送ってください。メールの宛先うたまる @tbs.co.jp うたまる @tbs.co.jp まで。投稿が採用された方にはアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げております。以上、火曜日の新概念提唱型投稿コーナーはカッコ6でした。アフターシックスジャンクション2、パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。